話の目薬ミュージックさん。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。1月16日ちょうど半ばに差し掛かったんですが、もう本当正月早々ね、大きな地震が能登半島を襲いました。はい、未だになかなか全貌がつかめない状態が続いてるんですよね。
そうですね。
道路が寸断されたりというようなこともあります。はい、特に視覚障害者の皆さんがこういういわゆる避難所に行かなければならないようなことになると、いろいろこう苦労があったりするわけなんですよね。
そうなんです。初めて、ね、知らない場所に行くので、まず移動が困りますよね。はい、どこに何があるかいうのが分かれへんっていうのもありますし、まあ、私個人的にはやっぱり言っても一番お手洗いが困るかなって思うんですね。
なるほどね。
で、断水なんかしてるとやっぱりその場所場所での一応のなんか決め事ルールみたいな、使用するにあたってのねルールみたいなもんがあるでしょ。でもそれが自分見えない中でできるかって言われたら、まあ、個人的に私でもや難しい違うかなって思うので、どうしてもそうなってくると、まあ、家さえが壊れてなければ家で
生活
してはる人もいてはるっていうのも聞いてるんですけど、
危機を伴いますけれども、
でもね、その避難所って簡単に言い張りますけどね、まずその自分の家からね、その避難所にね、じゃあどうやって行くのっていうところからも始まるんですよ。なんか地震言って例えばガラスが割れたりとかしてても、はい、それ自体を自分で確認することがねできないじゃないですか。
その通りですね。
そうなったらもう結局その自分がいてたその場所から身動きできなくなるっていうこともやっぱり最悪あるでしょ。だから誰かが来てくれたら一緒には避難所までは行けますけど、自分一人で避難所行けますかって言うて今私に問われたら、まあ、昼間ならなんとかやけ、夜になったらもう絶対無理です
よ。無理でしょうね。
で、足元の様子も分かれへんでしょ。
まあ、道もガタガタになってる状態ですからね。
なんかそんなん考えたらやっぱりすごい人事じゃなくすごい怖いです。
まあ、いろいろ考える問題があると思いますが、またね、なんか機会があったらこれはぜひこの番組でちょっと捉えてみたいなというふうには思っておりますね。
はい、
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
神戸に新海地っていうところがあります。その新海地に新海地アート広場っていうところがあるそうです。ちょっと私は行ったことがないんですが、ここでちょっと視覚障害者のことを考えたイベントをこれから実施していこうと、こういう計画があるそうでして、その新海地アート広場の中川恵里子さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
中川さん、まだまだお若い方でいらっしゃって、この新海地アート広場に今お勤めでいらっしゃるんですね。
はい、新海地アート広場で。
なるほど。
は
い、お勤めになって何年ぐらいですか。
今で5年目になります。
5年目。5年目というとまだ新人の部類に入るんですか。
そうですね、結構中での、入れ替わりも激しいので、そうですね、真ん中ぐらい
、まあ、ぼつぼつ偉そうにできるかなと。そんなことはないんですね。はい、はい、その中川さんなんですが、まずね、新海地アート広場っていうのは場所、それからどんなところなのか教えていただけますか。
はい、新海地アート広場は名前の通り神戸の新海地にあります複合文化施設になります。26年前に神戸アートビレッジセンターという名前でオープンしてから、だんだん街の雰囲気も変わってきたりして、新しいニーズにも応えられるように1年前ぐらいの、2023年の4月にリニューアルオープンした施設になります。
なるほど。 リニアルオープンしたということなんですが、その前はどんな感じでやっていらっしゃったんですか？
その前も、今と同じく演劇や美術であったりとか文化に関するイベントをしていたんですが、新開地アート広場になって周りに子育て世代の方が多く住まれているということがあって、うん、子どもとかより幅広い多様な世代の方に楽しんでいただけるような施設にリニューアルオープンしました。
あ、なるほど。え、広さはだいぶ広いんですか、この広場は？
広さはそんなにはい、
うん、でそこで具体的にはどういうことを日頃やっていらっしゃるんですか？
はい、日頃は演劇ができる劇場があ
ったり。劇場があるんですね、はい、客席はどれぐらいなんですか？
230名ぐらいが。
あ、割とありますね、はいはい、
劇場であったりとか。
どんな劇やってはるんですか？劇場ではどんなことやっていらっしゃるんですか？
結構貸し館の施設にもなってますので、はい、市民の方にお貸し出しして、していたり、はい、若手の芸術家の支援をしていたりという形になります、
は
い、
なるほど、はい、もう他には？
はい、他にはギャラリーという皆さん市民の方が作った作品を展示できるような施設であったり、リハーサル室といってダンスの練習とか稽古ができるような場所であったりとか、音楽練習ができるスタジオという施設、あとシルクスクリーンっていう版画の一種の技法なんですけど、それができる施設があったりと。
ということはそこで制作できるというわけですか？
はい、制作もできますし、はあ、市民の方の芸術文化に関わるいろんなことができる施設になっております。
これは全て有料でやっていらっしゃるんですか？
あ、貸し出しは有料に、
うん、なるほど、
はい、なっております。
その他例えば見に行ったりというのは別に？
はい、無料で。
無料で、
はい、
ほな本当に市民に開放されている場所というふうに考えたらいいわけですか？
はい、そうですね。
なるほどね。この新開地アート広場というのは、まあ、今お話をお伺いしたら本当さまざまなイベント、一言ではこれちょっと言えませんね。
そうですね
行ってみて何がやってるかわからない感じですか？
そうですね、毎月催し物が変わっていたりとか、うん、その日によってホールが空いてるか空いてないかっていうのもありますが、基本的には、はい、何かしらイベントがある形にはなっているのと、はあ、無料開放施設というのがありまして、入っていただいてすぐのところに誰でも使っていただける椅子とか机とかもあったり、うん、あとテテテパークという新しく新設して
、なんですね、
テテテパーク。
テテテパーク、
はい、
なんですか？テテテパーク
テテテパークというのがちょっと聞きなじみがないというか、
いや初めて聞きました、はい、
子供親子連れの方が遊べる、うん、室内の公園みたいな形になっておりまして、うん、中でおもちゃで遊んでいただいたりっていう場所になってます。そこは無料で使っていただけます。
さっきリニューアルした時点でいわゆる子供さん、家族みたいなかなり意識されたところにチェンジされた感じなんですか？
あ、そうですね、
うん、だから親子さんが来られてそこで楽しく過ごされているという感じを想像すればいいわけですか？
はい、はい、日頃からかなり親子の方来てくださってます。
なるほどね。なかなかね、親子でそういうところ近くで行く場所ってなかったりしますもんね。でそういう意味ではありがたい施設ですね、うん、
そうですね、うん、もうすでにそこの施設にテテテパークに入るのに事前に登録をいただいてるんですけど、もう1500
組
を超えてるお申し込みがあって、かなり求められているような場所になっているのかなというふうに感じております。
いや1500人はすごいですよ。うん、驚きの人数の登録があると。これは登録は無料なんですか？
あ、はい、無料で行っております。
だからご近所の方はね、うん、ぜひこの新開地アート広場、うん、親子で行けるみたいなんで参加していただけたらなと思いますよね。
そうですよね、うん、こちら手伝いの方にちょうどいい
です、ね、ぴったりですよね、
う
ん、
そうですね。
で、場所は神戸高速鉄道の新開地の駅。
はい、新開地の駅から歩いて5分の場所になりましてJR でしたら、ね、はい、そうです。
JR でしたら、
JR でしたら神戸駅から歩いて10分から15分の場所にありまして、結構立地もいい場所になっております。
はい、ぜひ行きやすい場所ですんで、
はい、
で、ここでです、イベントがさまざま行われている中で、今回は視覚障害者に向けたイベントをこう開催されると、それを意識したイベントをされるということですが、具体的にどんなことされるんですか？
はい、こちらのイベント、触れてみる月というタイトルになっておりまして、
はい、
企画監修に東京2020パラリンピックのステージアドバイザーを務められたクリス・ヨシエさんという方を企画監修にお迎えして作っているイベントなんですが、
はい、
実際に音で聴覚で楽しめたりとか、手触りで触ってみて楽しめるような作品を実際に皆さんに参加していただいて作っていただいて、で展示までするという、丸々1月を使ったイベントになっております。
ということは自分で作るんですか？
はい、作るところから参加いただけるイベントになっています。
作品を聞いたり触ったりするだけではなくって、はい、自分が作るんですか？
はい、
何作るんですか？
具体的には、今回触れてみる月ということで、月って誰も見たことがないというか、行って触ってみたりしたことがないっていうので、
いや、アポロ計画がありましたけどね、
はい、多くの人は行ったことがないっていうのがありますので、はい、誰もが行ったことない月っていうところをまず想像してみるところから始めて、そこにいるウサギがどういう生活をしてるかなっていうのを、アニメーション作家の新子ミミさんという方と、視覚障害のある竹之内光子さんという方と一緒に物語を作るワークショップがあります。
まあ、とにかくウサギはいているということでよろしいんですね？
はいはい、その前提で
ウサギはいてます、
ね、
お月さんにはウサギはいてます、は
い、
それ前提で何作っていきますの？
はい、でそのウサギの物語を作った後に、うん、音楽家の蓮沼秀太さんという方と、うん、同じく視覚障害のある高校生のドラマーの酒井響さんという方と一緒に、そのウサギの作った物語に音をつけて、一つの物語、長い音の作品を作るっていう形のワークショップを行います。
出ました、酒井響くん出ました。いや、もうこの番組ではもうおなじみなんですよ。
そうなんですね、
もう小学校4年生の時からもお付き合いを、
はい、
ずっとしてまして、この間ミュージックソーにまたね、ちょっとお電話出ていただいたりと。
そうだったんですね。
そうなんですよ、
はい、今回酒井さんにもドラムで入っていただきますので、
そういう音楽も作る、
はい、
なんかすごく多岐にわたってますね、うん、一つの作品作るのに、
うん、
もうこれは例えば行って簡単にできるもんなんですか？
はい、今説明した、
うん、
ワークショップは13日に開催なので、
13日に開催、はい、もう今現在開催されている状態ですね、はい、
13日のみになってまして、
あ、13日だけですか？終わりましたね、
はい、
あ、なるほど。
この作った音を展示する場所をみんなで作るワークショップも行います、はい、そのワークショップが1月14日から1月21日まで毎日開催しておりますので、
なんか皆さんがお作りになったものが展示されている状態なんで、はい、それを見に行くことはできるというわけですね。
あ、展示する場所を作る、
そう、
うん、
展示する場所も別の作品として作るんですが、
は
あ、はあ、はい、大きいウサギのオブジェを、
はい、
同じく新子ミミさんというアーティストの方と一緒に作ります、
はい、
そこは、それでは古着を今たくさん回収してるんですけど、その古着を一本の布にして、みんなで簡単にできる腕編みって言って、腕で編む編み物で一つの布を作ってウサギに貼っていって、手触りがいいウサギをみんなで作るっていうワークショップを行います。
そのウサギの大きさって大きいんですか？
大体3メートルぐらい。
でかい、
はい、なので
いっぱいいるわ、
はい、皆さんに来ていただいて、新子さんもかなりおしゃべりが得意な方なので、はい、てててパークにいる子どもの方とか、普段新海地アート広場に来られてる方もそうですし、視覚障害のある方も来ていただいて、おしゃべり一緒に楽しみながら腕編みとかで作品を作っていけるっていう企画になっております。
なるほど。今回新海地アート広場で、そうして視覚障害者の方を意識したイベント初めてというふうに聞いてるんですけれども、
はい、
なぜこれに取り組もうと思われたんですか？
はい、こちら企画監修のクリス・ヨシエさんが普段からさまざまな障害がある方と一緒にアートプロジェクトを行われているんですけれど、うん、パラリンピックをしていく中でも、やっぱり視覚障害のある方、鑑賞とかは 結構だんだん進んでいっているとは思うんですが、実際にプレイヤーとして中で作品を作るっていうことに
難しいですよね、はい、
うん、そこがまずそうした問題意識がありまして、視覚障害のある方も一緒に作品を作っていけるようにできたらいいんじゃないかっていうところの意識から始まっているというイベント
で、どうですかこれ今西村さん聞いてはって、うん、このイベントは、
いやすごい楽しいなって、面白そうやなって思って聞いてたんです、
うん、
そのまずその出来上がったものを展示するだけじゃなく、どういうふうに展示するかっていうことも含めて、そのみんなでこう作り上げていくんですよね、うん、合ってますか、
はい、合ってます
だからそういうところになんていうかな、参加できるっていうこと自体もすごいなって、なんか今までどっちか言ったら当てがいぶちりとおかしいですけど、
はいはい、
出来上がったものをはいここに展示するからそれ見てくださいねだけで、そこまでのところにその関係できるかって言ったらそうではなかったので、その出来上がるまでのところにも一緒に入れるっていうのがすごくいいなと思って聞いてたんですけど、
ありがとうございます。
いや実際に、まあ、この番組でもその美術作品に触るというのはよく、
あるんですよ、
ね、ゲストに来ていただいて、はい、そこにこう作るところに参加するというのは、はい、これ斬新ですよね、
うんうん、そうそう、うん、でもね、その作品だけを作るっていうのはあるじゃないですか、
うんうん、
でも今言うてはんのは作った作品も含めてそれを全体的にどういうふうに展示するかについてのところで参加できるんですよね、みんなで作り上げていくっていう、うん、
そうですね、展示する、うん、もの自体も一緒にどこに貼りますかとか、うん、どういう手触りがいいですかっていうので、
そうそう、
だみんなで一つのものをこう作り上げていくというようなところがあるわけですよね。でね、これプログラムみたいなことで今私の手元にはがきを一回り大きくしたようなものがあるんですけれども、触れてみる月と、2024年1月新開地アート広場で触れてみる月と題し、誰も見たことがない月を舞台に日常では意識しないものに触れ、自分や誰かの見えない多様性を発見するアートプロジェクトを展開しています、というようなことが書いてある、まあこれ、文章が書いてあるやつがあるんですが、まあ言うたら説明です、イベントプログラム一体いつからいつまでやってますよというようなことが書いてあるんですが、音声はこちらっていうふうにありまして、横に QR コードがあるんですけれども、これはどういうもんなんですか。
これは視覚障害のある方に向けて、やっぱりこういうハガキサイズのチラシを作っても見て情報を得ていただけないので、音声で参加アーティストの方からどういうイベントなのかっていうのをご説明いただいた音声コードになっております、う
ん、なるほど。ちょっと今 QR コードをかざしまして、私ちょっとそれを取り入れましたんで、どういう音なのか聞いてみますね。いいですか。よいしょよいしょ、いけますかね。はい、ちょっと待ってくださいね、多分音が出ると思います。よいしょ、よ、はい、まもなく出ます。なんでだろうで、ちょっと待ってくださいね、さっきは出たんですがね、あら、ちょっとごめんなさいね、ちょっと出ないですかね。ちょっとじゃ あそのお話を聞いていこうというふうに思ってるんですが、この触れてみる月というのが、ぜひ皆さんに、あ、ごめんなさいね、これせっかくちょっとやったああ OK ですね、これで出ましたね、よいしょ、この声は、どういうようなことが入っているのかちょっと教えてもらえますか。
はい、まず私の方からどういう音声になっているのか、う
ん、仕事は戦略的、
ごめんなさいね、急に大きくなりました。あれ、ちょっと待ってね。うまいこといきませんね、これ。本当に。困りましたね、これ。ということで、すいません。うまいこといきますか。ちょっとやってもらえますか。うまいこといかないわ、これ。はい。ちょっと放送ぐちゃぐちゃになってますが、お許しいただきたいと思います。申し訳ないです。はい。
すいません、少しお待ちください、
はい、ちょっとやってもらった方が早かったみたいですね、私せっかく取り入れたんですが、さっきちょっと本番前やったらうまいこと言ったんでいけるかなと思ったんですが、いけますか。
はい、 あと2秒ほど待
ちください。あと2秒ね、ちょっと時間かかります。はい、はい、
触れてみる月の音声コメントを聞いている皆さん、こんにちは。今回触れてみる月の担当をしています、新海地アート広場の中川です。
あ、中川さんの声よ。これ
音声ではイベントの概要をお伝えするとともに、プログラムに参加するアーティストの皆さんからのコメントを紹介します。当館で開催する触れてみる月は、誰も見たことのない月を舞台に、日常では意識しないものに触れ、自分や誰かの見えない多様性を発見するアートプロジェクトです。
はい、ありがとうございます。こういうようなちゃんと声が音声が出る、だいたい10分ぐらいあるみたいですね、これ。
はい、そうです ね、
ね、あとどういう内容になってるんですか。
はい、私からのコメントがあった後に、はい、企画監修のクリス・ヨシエさんからの企画に関するコメントと、あと今回デザインをされた方 の、 あの古川さんという方なんですが、こちらのデザインの、趣旨ですね、趣旨についてお話しいただいているほか、あの先ほどご紹介しました4人の新光美美さん、蓮沼修太さん、竹野内光子さん、あと坂井響さんのからの、この企画に関するコメントをいただいています、
うん、なるほど。これはどこ行ったらもらえるんですか、この用紙は。
これは、全国の文化施設にも配布しておりますし、うん、はい、新海地アート広場にも。
なるほど、はい、まあ、まず新海地アート広場行かれたらこの用紙を取っていただいて、 QR コードをかざしていただいて、で、まあ、ちょっと音声を聞いていただいて説明という形になるかなと思いますね、
はい、
ぜひ皆さんも行っていただけたらなと思います。なんか楽しそうですね、西村さんね、これね、
う
ん、
すごく楽しそう、
うん、
楽しそうですし、このハガキの倍ぐらいしたやつかな。
そうですね、
そのチラシ、うん、チラシもちゃんとその QR コードがあるんだけど、
うん、
そこがどこにあるかっていうのを分かるように、こう指で触ったら分かるんです
よね。あの矢印がありまして、そうそう、その矢印がちょっと浮かび上がっている状態で、手で触ればその矢印が分かると、その上のところに QR コードがあると。
そうそ
う、うん、
だからすごい分かりやすいなと思って。
なるほどね、
これ自体も、
うん、もう一回このイベントですが、いつからいつまでやってますか。
はい、1月8日から1月31日まで開催しておりまして、
詳しくはホームページを見れば分かりますか。
はい、はい、ホームページかお電話で、電話番号にかけていただければ。
電話番号教えてもらえますか。
はい、電話番号が 078-512-5500 になります。
もう一回言いますね、電話のお問い合わせは 078-512-5500、078-512-5500。それからホームページの方は、これ新海地アート広場でいいですか、検索するのは。
はい、新海地アート広場で検索していただければと思います。
一度ホームページの方もご覧いただけたらなと思っています。中川恵理子さんにお越しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、もうお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。またこの番組に関するご意見、要望がありましたら、メールファックスおはがきお待ちしております。よろしくお願いします。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの心。 しを果たしていつの日にか帰らん山は
日曜競馬完全中継 OBC ドラマティック競馬注目のレースをバッチリお届け競馬8トラックマンの解説や予想などさまざまな情報もお知らせいたします馬券プレゼントもありますよ日曜競馬完全中継 OBC ドラマティック競馬は毎週日曜日朝10時から放送
谷口です
田中です
風数江です
桜橋919ウィークエンドスタイル
楽しいコーナー盛りだくさんでお送りしていますのでこれは聞かないとい
けなスイングトゥーマッチ
オーマイゴッドバーザー降臨
よいしょ
放送は毎週金曜深夜11時から
大阪府赤十字血液センターからのお知らせです血液は種類ごとに有効期間が異なります特に有効期間の短い血小板は採血後72時間継続した献血へのご協力をお願いします